星は何でも知っています。織姫彦星こんにちは。あなたのことを見ています。 This is Baba Boshi Station by Love and Soul。 インターネットラジオババボシ、こんにちは、北原みのりです。今日は七夕ということで、星は何でも知っています。先週の呪い殺してやる、おばさんの霊が映ってしまったんでしょうか。私なんかちょっと別に怖く言う必要はないのに怖くなってしまったような気がするんですけれども、7月7日七夕の日です。事前に一度織姫様、彦星様が会う恋人たちの日と言われていますが、ちなみに7月7日は、7月2日はオナニーの日、8月12日はバイブの日。皆さんこの日は必ずバイブでオナニーしてくださいね。ということで、私今日でも面白い話一つ聞きました。彦星さんと織姫さん、一年に一度しか会えないのはなぜっていうので、諸説あるらしいのですが、面白かったのはね、二人は会いすぎていたと。ものすごく会いすぎていて、本来のね、牛追いの仕事や、本来のね、織姫っていうのは、お姫様っていうよりも、織るね、旗織りの、娘なわけじゃないが、あまり仕事をしなくなってて、セックスばかりやりすぎていたと。本当にふけりすぎていて、神様が怒り、もういい加減に一年に一度にしなさいということで、今日の7月7日というのは、天の川キラキラというのはもう、やだ、もう彦星の精子とか思うととても気持ち悪くなってしまいましたけれども、でもそんな風に情熱的なセックスをするような、そういう日なのですと今話しているところ、スタッフが一年に会いすぎてるとは言われてるけど、セックスしすぎてるとはどこにも書いてありませんというふうに注意をしてくれましたけど、会うってことはさ、好き者同士が会うってことはやるってことですよね。そうじゃないんでしょうか、私には分かりません。ということで、星は何でも知っています、今日はテーマなんですけれども、今日のテーマはあなたの占いたいことは何ですか。というのも最近ですね、私ね、すごいなんか何かに疲れてしまったように占いにハマってるんですよ。占いにハマってるというよりは、自分で自分を調べてるのね。で、私本当に占い師になるんじゃない、占い師になるしかないのではないかというような気持ちにさせられるぐらい、星占いが面白いんです。私もさ、バイブやってても11年目じゃない。やっぱ11年同じことやっていると、私の将来ってどうなるんだろうってやっと考えることがありますよ。その時に、年取って一人でできる仕事で、今から資格を身につける何かそんなに能力はあるのだろうかっていう、自分ができることとしたら、ぴったりなのはやっぱ占いじゃないかとね。もちろんバイブ屋続けていながら、バイブ屋の奥に入っていくと、なんかすごく大きな太った老女が一人座っていて、タロット1人1枚2枚ってめくってる老女がいて、あれ北原さんですかって言ったら、よく来たねって言いながら、あんた待ってたよっていうような、そんな占い師に私はなりたいっていうようなイメージが、もうできてるんですけれどもね。で、星占いっていうのは信じる人信じない人いると思います。で、私自身は本当子供の時からもう占いが大好きで、そうよくね、見てましたよ占い。必ず自分のページを見て、私微妙な日なんですよ。11月の24日生まれで、昔の占いによっては24日がサソリ座に入ってる時もあって、でサソリ座の辞任をしてた時期もしばらくあったんです。私はサソリ座の女、サソリ座の女は情熱的で一途に思い続けるので、ある日私はイテ座だっていうことが判明して、その時から私は自由を求める女とかなって、なんかある面占いっていうのは、自己洗脳みたいなところもあると思うんですよ。何に洗脳されるかっていうと、やっぱ言葉なんだよね。言葉に洗脳されていく。私はこういう人間である。でそういうことが人から言われたりするのは大っ嫌いな人たちっているじゃない。大っ嫌いな人たちはそんなの信じないとかさ、なんか異様に怒る人いるよね。占いでこういうこと出たよって言うと異様に怒る人いるけども、そこまで怒んなくてもいいんじゃないかと思うんだけども、でも他人からあなたこうですよとか、あなたこういう性格ですよとか言われるのってさ、嫌だとか、あと占いって12星座じゃないですか。人間を12星座に分けるなんてなんたることだみたいな真面目な人言ったりとかさ、特に血液型なんか言うと人間が4種類しかないってことですかとか本当に怒る人いるんですけど、 大体でもね4種類ぐらいじゃないのって私はね思うよ。あの大雑把に分けたら本当に人とすごい違うところってよりもやっぱりいろんな共通点とか似てるところの方が私はなんかすごくあるんだなってことを分かるし、大体タイプっていうのを分けるとあのまあ4種類今で多くて12種類ぐらいでいいんじゃないのっていうふうに私なんかもいい加減な人間なんですよね、そういうふうに思っちゃうんですけども、でも星占いをねでも調べていくと面白いね。一つとして同じなんていうの、みんな見たことある人もいるかもしれませんけれども360度の円の中にいろんなマークが入っていていろんな光線が入っていてまるで秘密記号のようなものの図、それが占星術の、ね、図なんだけども、そういうの見たことある人いると思うんですけど、それを読み解いていくのが、まあ、占星術の仕事だと思うんですよ、術だね。で一つとしてやっぱ同じ占星術ってないんだなって思っていくと、その星の記号、まさにただの記号じゃない、その記号に意味をつけていくのは人間だったわけだけども、その記号を読み解いていくっていうのは物語を作ることなんだなっていうふうに、ね、思ったわけ。それで自分のアスペクトっていうんですかね、それを見ながら自分の物語っていうのを作ってくるとすごいなんか楽しくなってくるんだよね。でこれが一つの癒しの効果っていうか、そんな気もしてくるし、うん、自分はこうやってるからこういう時にこういう風に生きてきたんだなとか、あ自分の欠点はこういうことなんだなってことがもっともっと勉強したら見えてくるんだなと思ったら、まあ、先生ずつハマりそうですわ。ということで今日は聞いてみたいんです、占いたいことは何ですか、占いを信じますか。
29歳の和子です。占ってもらいたいことはあります。恋愛運を特に見てもらいたくて、まあ元彼とよりを戻した方がいいのか、それとも新しく探した方がいいのか、それを見てもらいたいです。悪いことを言われたら忘れます、いいことだけ覚えておきます。
24歳恵子です。占いは信じます。今占ってほしいことはいっぱいあるんですけど、仕事運、なんか自分のやりたい仕事があるんですけどうまくアピールできない、この人に頑張ってアピールすればできるかもしれないっていうことがそこまで傲慢っていうか欲深くできなくて、それで悩んでます。結構占いで今日は赤色がいいって言われたら赤色のものを身につけるとか、早起きがいいって言われたら早起きするとか、掃除をしろって言われると掃除をしたりとか、そういうことはやってます。暗めの服を着るときはちょっとアクセサリーをつけるとか、顔のツヤを良くするとか、そういうことをやってます。
占いは信じません。一回も当たった試しないんで、全く信じてないです。この先はですね、多分信じることはあると思います。もうちょっと年を取ればいろいろ不安なことも出てくるので、そういう時は占いに頼りたいと思う時があるのではないかと思います。
男の人って占い信じない人多いような気がするんですけど、どうでしょうね。え俺は占いなんかに振り回されるような男じゃないってことを言いたいのか、ねえそんなのは女がやることだと思っているのか知らないけど、俺は占い信じない、当たったことないって言い張るんだよ。その前に私が思うには、あいつらにはとか、あ思わず入れてしまいましたけど、男の人に聞く能力が異常に欠けてる人って多いせいと関係あるんじゃないかしらとか思うけどね。人の話聞く、受け入れるっていう能力とか低い人多いよね。あれちょっとすごいなと思うぐらいに、と言いつつ、まあ、有名な占い師が誰かっていうと、これ不思議でさ、やっぱり男の人の方が多いような気がしません？まあ、細木和子さんいるけど、まあ、占い師っていうよりは何だあの人は、魔女、ね、でも例えばルネ・バンダール渡辺さん、渡辺さんとかつける義理はないんですけど、ルネ・バンダール渡辺、あとは、まあ、今はときめく鏡隆二さん、ね、男の人はパッて思い浮かぶ。で女性の占い師で もちろんいっぱい有名な人はいると思うんですけれども、一番金稼いでそうなとか、どんな占い師見て、どんなね女性の特集の雑誌見ても、占星術で有名なのっていうと鏡ミューズとルメル・バンダルをパッて出てきちゃうんですけど、マドモアゼル・アイさん、マドモアゼル・アイだってあの女だと思うでしょ、あの男なのよ、うん、っていうぐらいに、まあ、男の人が多い世界なわけですよ。そうで、やっぱり なんかあるね、占星術は男が多いっていうのは何かあるんじゃない。一方でその東洋系の占いとかだと、まあ、アンアンとか私がね時々見る占い雑誌だと、そういう女性誌のだと、まあ、東洋系とか、まあ、メジャーじゃない占い師だと、メジャーじゃない占い方だと女性も多いような気もするけど、まあ本当気もするぐらいのことってはっきりは言えないんですけど、占星術界には何か大変なヒエラルキーがあるのではないかと思いながら、私は占星術界にちょっと足を入れていこうかなというふうになんか思う今日この頃なんですけれども、しかしあれですね、あの私ね前友達に占いのことを話した時に、大体まあ占いやったことがないっていう人がすごく少なかったような気がするんですね。で深刻な時と、まあ、深刻じゃない時、どっちにやっぱ占いに行くって言ったら、すごく深刻で辛い時、仕事で本当に落ち込んでる時、人間関係に行き詰まった時、恋愛で本当に辛い思いした時、そういう時はやっぱりね、あの占いに行くんだよね、みんな。みんなではないかな、でも行きたくなる気持ちがあると。ですごく救われるって人も多いですよ。でその時私がね友達に言われてすごく印象的だった言葉がある。フェミニストよりもフェミニズムよりも占いの方がどんだけ役に立つかって言われたよ。その人は、まあ、とても恋愛で苦しんでて、でもフェミな友達だと、そんな男ダメだよ別れなさいとかさ、あの、まあ、正しいことしか言わないわけよ。で別れた方がいいのは彼女は重々承知だと。でもどうしてこんなに関係切れないのかっていう時に、星で見てもらった時に、なんかあなたのまあ、星の中でこういうものがこういう作用をしていて、こういうことになってんじゃないですかみたいなこと言われると、ああっていうふうに現状分析できたと。もちろんフェミだってさ、それはね、 あなたはその強依存であるとか、まあいろいろ言うのかもしれんけど、そういうようなところで正しい言葉でやっぱ強情的に言われるのではなくて、すごく親密度が、であとは星で、まあ運命として見られてる感じとか、そういうのでとてもなんか安心するような感じがあるのかなと思ったんですよ。今の私だったら、その安心するっていうのはすごく、あのなんていうのか、身を任せるような受動的な感じはするかもしれないけど、そうというよりはもっと大きなものに包まれてるような、そういうような安心感なんじゃないかなっていうふうにね言えるような気はするんだけども、確かにその、まあ、ちょっとこわばった偉そうな、まあ、強調的なフェミ語よりも占い師に言われる言葉の方がどんだけ心が癒されることがあるっていうのは、まあ、確かに私自身の経験でもある気がするんだよね。いや実は私もあのラピスクラブ始める時も、そしてあの人間関係がすごく悪くなった時も、かなり占いにね救われましたよ。そう、例えばやっぱりねラピスクラブ始める時に、自分は商売に向いてるのかどうかってことがすごく不安だったのね。特にお金を誰かに借りてやるとかそういうことはしなかったけれども、私が始めた頃はあのインターネットで制作ホームページの制作会社とかそういうこともやってて、でもそのホームページの制作会社の経営をしてる自分っていうのは全然楽しくないわけですよ。仕事をもらってきて、まあ、企業の偉い人たちに会ったりとか、こういうホームページ作ろうっていうけど、そこにすごくあんまり喜びを感じられないわけで、自分はこんなことを本当にしたかったのかなって思いながら、まあ、時は過ぎていく中でラピスクラブの仕事で、あ、これやりたいって思ったけれども、でも何かちょっとその物を売るってことしたことないしさ、できんのかなっていう気持ちもあり、でたまたま本当にたまたまその友達の友達で占い師に出会えたわけですよ。でこれはねやっぱりその時いろんなことがあったんですけども、すごく大きなきっかけになったと思うのね。一つは彼女の言葉がとてもとても良かった。占いってさ、何が嫌なの、嫌なとこもあるんですよ。で何が嫌なのかっていうと、聞いてもいないのにそのあなたの今月の恋愛運は優しい男性が現れます、そしてなんかあなたはシンデレラのような白雪 なんだとにかくまあなんかもう言葉良くなるようなことを言う占いって結構多いじゃないですか。で結構その占いの中にも、男性が女性を守ってあげるってことと恋愛ができるのは本当に幸せなことであるみたいな、そのすごい価値がいっぱいあるから、本当に自分が聞きたいことっていうのが書かれてないような気がするわけよ。だけどもその占い師の人は、私が会った友達の占い師の人は一切その、まあ、女らしくとかさ男らしくみたいなこと言わないわけ。 例えば私が今まで見た占いだと、これがこの星が女性だった場合結婚は難しいでしょうとかさ、この星が男性だったらば、まあ、天下を取れるでしょう、でも女性だった場合は家庭が難しいとか、そういう男だったら女だったらみたいなこと言われることとても多いけども、その占い師の人はそういうこと一切言わなかったんだよね。でもっともっと男とか女とかその性がどうだっていうよりはすごく誠実な言葉で語ってくれた気がするんですよ。でそれが自分にとってはとても楽しかったことと、もう一つはちょうどその時読んでた雑誌、マガジンハウスから出たピンクって雑誌があってね、ピンクは私は伝説に、もう伝説的な雑誌だっていうふうに思うんだけども、本当に面白いフェミ雑誌だったのね。フェミ雑誌、まあフェミ的な本当に女の人の情報がきちんと出てるようなそういう雑誌があったんですよ。まあ、笹野みちるさんとかも連載してたけど、その雑誌で占いがすごかったんだよね。あの占いはね、覚えてますよ。パンプキンなんとかさんって人、誰か知ってたら教えてほしいな。パンプキンなんとかさん、マドモアゼル系の人で、マドモアゼルパンプキンとかいう方だと思うんだけど、ごめんなさいね、名前忘れちゃった。彼女が書いてる占いに私本当に救われたって、こういうことだなと思ったけども、例えば占いで男性出会いがあるってことはさ、普通の占いだったらそれだけでも素晴らしいことみたいに書かれるじゃん。だけどその人は書くと、今月は出会いがあります、だけど注意してください、ただの優しいだけの男ですからみたいなそういうのなのよ。さらに、あなたは恋愛をしてると思ってますけども、恋愛してる状況に溺れてるだけです、その状況がどんだけあなたを、まあ、自立を阻んでるかみたいなことに目を向けようっていうような、割とその恋愛に溺れなくて自分一人で生きていくってことが前提で、であなたがやらなければいけないこの人生での、まあ、なんだろう、使命みたいなことを見つけるような、そういうような占いだったのよ。その文章がさ本当に劇的な面白さでハマったんですよ。もしかしたら占いっていうのはだから誰か読み解くものであって、その人の言葉のセンスっていうのが一番出るんだなっていうことがよく分かったのね。でまあそういう面白さがあったので、私はその人にね、まあ私これから仕事やっていくんですけどどうなんですかねって言われた時に、彼女に言われたことはとても嬉しかったですよ。今やりたいことは何でもやったらいいっていう風に、でそれがやれる星にいるからやんなさいっていうような話をしてくれて、でそれがやりたくなくなったらやめればいいんだって、ものすごい当たり前のことなんだけども、誰かに背中を押される時のその星が言ってますよって言われる時の、なんかあ、そっか、私の星がそういうふうに応援してくれるんだって言われる感じがとてもなんか楽しかったんでね。そういうとこで救われてきたりとかしたかななんてことを思ったりしました。占いたいことは、まあ恋愛もあるし仕事のこともいっぱいあるし、だけどなんか余計にね、さっきの方言ってたけど赤いもの着ろとか、なんか今日のラッキーデーは B 型とか言われるのはちょっと信じないんでね、あれちょっとなんかうさんくさくないそういうんじゃなくて、もっともっとなんか大きな感じ、そう、自分の心がちょっと迷ってる時にもう一個もっと自分は気づかないような奥の奥の心の言葉を聞きたい、そんな時の物語の言葉、自分の物語をもっと知りたいっていうような気持ちで、ね、占いをもっと知りたいななんて思ったりしています。This is Baba Boshi Station. By Love Peace Club. ここで一通メールを紹介します。先週、まあ、騒音おばさんの話をね話したんですけども、それに関してのメールです。騒音おばさん、かなり怖いです。他人事じゃないです。自分がなりそうで怖いです。でももうなっているのかも。数年前のことなんですが、地元で性的被害に遭いすごいへこんでいた時のことです。いろんな相談所や団体に電話したけれど持ち込むことの方が多く、誰からも共感や同情を言ってもらえなかった時にご近所トラブルが起きました。はじめは何とも思っていないご近所さんでした。今思えばきっかけも起こったこともメールするほど大きなことではないんだけど、当時の私にはすごく怖くて、トラブル相手の家の音がするといちいちビクッとし、トラブルを相談できる相手もいなかったから、そのことをいちいちノートに綴っていました。最終的にはストレスが引き金になったのか、体の方は病気になりました。相手は女性でした。性的被害、男性で嫌な目に遭ったばかりで、それなのに女性、すごく嫌でした。男性からの性的な被害があったからこそ、女性をもろ手でリスペクトできない状況というのが辛かったんです。でも人を憎悪するのはとても辛いです。騒音おばさんも呪術おばさんも辛くはなかったのだろうか、そんなことを思っています。 当事者で悩んでいる私はすごく孤立している感がありました。誰にも相談できなかった、人と人とがつながれなくなっている状況で、現状でそういうことが起きて人々も興味を持っているのではないでしょうか。まだノイローゼかもしれない私が書いた文章だし伝わりにくいかもしれないけど、そんなことを思いました。ということで匿名さんからのメールでした。どうもありがとうございました。まだノイローゼかもしれない人が書いた文章だしというふうに自分をね疑いながら書いてくださってるんですけど、いやね、そういう客観性というか結構面白く書いてる感じが私はとてもね、ありがとうございました。面白かったです。面白かったですっていうのもね変なんですけど、でもそう、この読んで思いました。人を憎悪するのってすごく辛いですよっていうところで、あっていうふうに思ったんですけど、私もやっぱりすごく嫌なことがあった時に人をやっぱりなんだよあいつみたいなふうに思っちゃうことあるんですけど、でもね、人を憎悪するのは辛いっていうよりも人を憎むと自分を傷つけると思うんですよ。そう、それがね、私なんかようやくというかね、すごくよくわかる感じがするんです。で、総合おばさんも呪術おばさんも多分ものすごい自分を傷つけまくったんじゃないかなって気がするんだよね。で、相手を傷つけてるのか自分を傷つけてるのか分かんなくて、で、傷つけるのって傷口一回開いちゃうとさ、治るってかさぶたになる段階でも、でもかさぶたをやっぱ剥がしちゃうみたいな感じで、どんどん繰り返していっちゃうみたいなような感じで、何かやっぱ心を、何かを憎むとかマイナスな感情をつけるのっていうのはやっぱり自分が疲れることなんだなっていうふうに思うんですよ。とは言っても嫌なことに対してじゃあどういうようなふうにね自分の感情を思うのかっていうとこってすごく悩む人も多いんではないかと思うんですけれども、だってさ、よく悩みとか、ね、ライピースクラブとかに来る人とかの、ね、悩みとかでもやっぱり毎日毎日の職場での人間関係のストレスとかいろんな家族との関係でのストレスとかいっぱいあるわけじゃないですか。で、それも一番嫌なの、相手を嫌いになってしまったりとか、そういうことをいつも思ってる自分が一番嫌なわけじゃない。そう、で、これも一つしかないんだよね、答えって。忘れる、もう忘れちゃえってことしか実はないんじゃないかと思いつつ、そう、他にいい方法があったらね、ぜひぜひ聞きたいなというふうに思いますよ。ストレス解消とか言って走ったりとかさ、そういうことはもちろん肉体動かして忘れるみたいなのもあるのかもしれないんだけども、やっぱ気にを止めないとか。で、私ね、先生術が面白いなと思うのは、これは友達が言ってたことなんですけれども、星を見ていると人を嫌いにならなくなるよっていうふうに言った人がいて、なかなかやるなと思ったので、なぜかっていうと、あいつの悪いところはこの星が影響しているからだと思ったら、あいつが悪いんじゃなくて人の星がこうさせてるのかと思うと、そして自分の星はこうだからこういうふうに合わないんだなって分かると、まあそういう関係ねっていうふうになると。で、そこに気持ちを執着させるとさ、辛いじゃないですか。だからそういうとこでも占いは効果があるなと、もうまるで自分が占い師のようになって、まあ来年あたり開業しようと思ってますので、皆さんぜひぜひ北原みのり、マドモアゼルルネバンダールみのりをよろしくお願いいたします。ということで、メールをどうもありがとうございました。皆さんもメールは投稿するのボタンを押してください。今何を占いたいか、そしてね、先週か、やっぱ九条の話っていうのもメールね、いくつかいただいたんですけど、またぜひ皆さんからも、九条の話、政治の話ってこう思うみたいなことあったら、ぜひメールをください。This is Baba Boshi Station. I love Peace Club.インターネットラジオババボシ、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。先週ね、九条は守りたいのに口下手なあなたへという芝居を見てきましたって話をしたんですけれども、実は芝居が終わった後に演出家の永井愛さんと少しお話をする機会があったんですね。で、その時に永井さんがおっしゃってたこと、九条の話みんなしないのはやっぱり政治の話っていうのは人間関係でとても微妙なセンシティブな問題だからと。でも九条じゃなくてもその北朝鮮の話はみんなしてるんじゃないですかって。で、確かにそうだと思ったんですよ。喫茶店とかさ、居酒屋とかでも北朝鮮攻めてきたらどうするみたいな話とか割としてる人多いじゃないですか。 それのでも少し本当に延長上に9条っていうのがあるんだよねみたいなことをね、永井さんもおっしゃってて、なるほどその通りだなっていうふうに思ったんですよ。でなんで喋らなきゃいけないのかとかっていう話なんだけども、今回のする占いの話ともつながってくると思うんですけども、やっぱ語ることとか言葉にすることっていうのは、あの現実をどういうふうに作っていくかっていうこととつながってくるように私は思うんですよ。で子供の時、私がサソリ座の女よ、私はイテ座の女よっていう風にその言葉に振り回されてたってこともあると思うんだけども、やっぱ言霊ね、言葉の魂というか、その力で何か方向づける物語性みたいなのって洗脳されるのではなくて、やっぱ自分たちで生み出すものとしてあるんじゃないかという風に思うんです。でその時にやっぱり九条みたいな、絶対戦争しませんっていうようなその言葉っていうのが、やっぱり国っていうと大げさかな、でも何かの方向を作ってるんじゃないかしらっていうような思いを持てるとしたら、そんなものを私はねなくしちゃいけないと思うし、でそういうようなことを語るっていうことがもしかしたら何かの空気を変えるのではないかなんてことをね、まあ、ちょっとオカルト入ってる最近のルネ・バンダール北原みのりですから思うんですけれども、というようなことで、まあ、話してった方がいいんでねのっていうような気持ちでおります。やっぱね、あのセックスとポリティックス、まあ、性と性ね、どんどんどんどん話していって、それもやっぱり楽しく話していけたらね一番いいななんてことを思ったりしました。今日もあのいろんな方にお話聞けたりとか、メールもいただいてありがとうございました。インターネットラジオババボシ、最後まで聞いてくださってありがとうございました。北原みのりでした。ババボシ by Love Peace Club。